ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーでございます。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。9月はですね、台風とか秋雨前線の影響でしょうか、かなり雨が降っていたわけですが、まあ、10月に入っても結構今年の9月10月雨の日が多いなという感じがしております。なおかつ気温もですね、10月に入って結構下がってきて、まあ日が照ってる日はまだまだ暖かいかなとは思うんですが、それでも平均的に見るとやっぱり若干寒くなってきたかなという感じがしておりますが、皆さん体調を崩されてはいないでしょうか。さてさて、先ほどありましたが雨の影響でですね、いろんなところ、いろんなイベントに影響が出ていたのかなと思います。運動会とか遠足、あるいはですね、学区地区の行事等々で日程が変更になったりとか、日程は変更にならないけど、雨天対応でですね、内容が変わったりということもあったのかなと思います。私の地区でもですね、小学校の運動会はもう夏に入る前ですね、春というか、5月の終わりにあったので特に影響はなかったんですが、幼稚園とか保育園、中学校の運動会はですね、この時期にありまして、若干、影響が出たところもあったのかなという気もしますし、学区のイベントがですね、当日は雨だろうということで、前日はその雨対応の準備をしていましたら、まあ、当日は雨降りそうにないからやっぱり晴れの対応でやろうということでですね、当日の朝結構大変な思いもしましたが、まあ、雨が降らずにですね、無事終わってほっとしているということもありました。さてさて、今日は10月21日ということで、皆さんの周りの田んぼ、もう稲刈りが終わったでしょうか。うちの周りの田んぼもですね、稲刈りが終わっている田んぼもあればそうでない田んぼもありまして、FM クラシックへ向かっている途中、見渡すとやっぱりすでに終わっているところ、そうでないところ、いろいろあります。まあ、これまあそれぞれ農家の皆さんの、まあ、判断で、早めに買っておこうとか、もうちょっと待とうとかいうのがあるんだろうとは思いますが、うちの近くの保育園ではですね、毎年田植えと稲刈りのイベントがありまして、まあ、今年は参加してないんですけども、参加するとですね、やっぱりその田植え稲刈りを手でやるっていうのはすごい大変だなという気がしました。大体の田んぼはもうコンバインでガッと刈ってしまうんで、あっという間にですね、刈られていってすっきり、丸坊主のような状況にはなるんですが、これ手で刈るとものすごい時間がかかるんだなというのはつくづく毎回思っておりますし、この辺り倉敷の周りは大体コンバインで刈れるところが多いですから、特にそういう気はしないんですけど、まあ、県北とか結構中山間地域ですかね、山沿いにある田んぼなんかはやっぱり、棚田であったりするとコンバインも入らないで、今の時代でも手で、植えて手で刈ってるっていう状況を、まあ、目にすることがあるんですけど、やっぱり大変だなと思います。まあ、そうやって出来上がった新米でですね、まあ、美味しいお米が、食べられるというのは非常にありがたいと思っております。まあ、お米というとですね、ここの番組の空尾さんなんかはよくお酒を飲まれるそうなんですが、お酒で言うとですね、岡山はお町米という酒米が有名なんでしょうか。これから、まあ、新米を収穫して、各蔵元でも美味しいお酒を、作る仕込みが始まるのかなと思っております。私お酒を飲まないので全くそこら辺のことがよく分かっておりませんが、皆さんお酒の種類とか銘柄とか結構気にされる方でしょうか。まあ、お酒つながりじゃないですけど、岡山県はですね、結構二条大麦、岡山県内の二条大麦というのは、FM 倉敷の感謝祭でご協力いただいておられます某アサヒビールさんに、回るらしいんですが、5月の終わりから6月の頭にかけて、ビールの元になる二条大麦というのは、収穫されるそうです。まあ、あんまりそのパッと見てそのこれが二条 大麦だというのは私にはちょっとよく分かりませんが、まあ、結構岡山県というのはですね、まあ、お酒
を飲まれる人にとっては重要なその米の原あお酒の原料の産地なんだなというのを感じております。さて、皆さん自転車を取られたことがあるでしょうか。私大学時代に下宿に置いてた自転車を一回取られた唖然とした経験があるんですが、つい最近ですね、近くの、公共施設でちょっと打ち合わせというか会合がありまして自転車で向かったんですが、会合が終わって出てくると自転車がないんですね。びっくりしました。ちゃんとですね、いわゆる鍵をかけまして取られないように普通に置いていたんですが、自転車もヘルメットも根こそぎ持って引かれました。で困ったなと思ってですね、近くのですね駐在さん、よく知ってるんで駐在さんに自転車取られたんだけどどうすりゃええですか言われてですね、一応防犯登録はしておったんですけれども、防犯登録の番号がないと対応ができないと言われまして、でどうすればいいかということは教えていただいて、その買った店に行けばですねその防犯登録の控え等が残っている可能性があるから、買ったお店に行ってですね確認してみてくださいと言われたんですね。ところが私が乗ってる自転車ですねもう結構10年ぐらい前に、1万円ぐらいで買った、中国製の自転車なんですね。まあ1万円なのになんか6段変速がついてて結構安くて便利だなと思って買ったんですが、買ったお店がですねすでに撤退しておりまして、残念ながらですね自分の乗った、自転車のね防犯登録の番号がわからない、家の中をいろいろ探したけどやっぱり見つからないということで、取られた自転車を取り返すのを諦めました。まあ、自転車よりもですねヘルメットの方がすごい気になってたんで、まあ、新しい自転車を買うのと一緒にヘルメットも調達しないといけないなという気になっております。というわけで、皆さん、交通手段がなくなると非常に大変だと思いますが、まあ、間違っても自転車盗むことはないと思いますけれども、盗まれないようにですね、鍵は二重にかけるみたいなこともやっぱり重要なのかなということと、あとは防犯登録をしておいても、先ほどありましたが、警察にですね盗難届を出す際は防犯登録の番号がわからないとニッチもサッチもいかないそうなので、ぜひともですね防犯登録、自転車を買った時は防犯登録をするとともにですねその防犯登録の番号をですね、いつでも出せるようにですね控えを出しておく、控えておくということが重要なのかなと思っております。最近ですね、全然また話が変わるんですが、某友人、にですね、その友達の友達がちょっとメダカを、通販するという話があって、メダカの写真を撮ってくれということを頼まれて手伝ったんですけど、なかなかメダカっていうのはですね撮影しにくいですね。人とか風景って撮り慣れてるんですけど、メダカをうまいこと撮れと言われて今まで魚を撮影することってなかったんで、いや魚に限らず動物をうまいこと撮るってのは難しいなということを感じた、そういうこともありました。というわけで、今月もそろそろ時間いっぱいになりましたが、まだ台風がこのシーズン終わったわけじゃないです。台風シーズン実はまだ続いているので、これから先来月になると大変なことになっているかもしれませんし、そうじゃないかもしれませんが、くれぐれも台風接近の際はですね、気をつけていただければと思っております。ではまた来月のこの時期は、来月の放送される時期は結構紅葉シーズンで、いい観光時期になってますかね。修学旅行で11月の、京都に行くとすごいなんかいい感じに、風景がなっているかもしれません。まあ皆さんも、自分の周りのですね風景を楽しめる時期になってくるかもしれませんが、くれぐれも体調を崩さないようにお過ごしいただきたいと思います。では来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。